広報津南新潟県津南町2018年9月20日号ナンバー687 1ページ表紙の写真9月2日に行われた津南中体育祭各軍各学年各生徒が勝利を目指し力を発揮しました。1年生のリレーではあと半歩の差の熱い戦いが繰り広げられました。写真の説明。校舎をバックに黄色とオレンジのゼッケンをつけた2人がほとんど並んでゴールテープを切る様子です。1人がバトンを高く掲げて笑顔を見せています。写真終わり。2ページ津南時間一致団結。前日までの雨も上がり空に秋の雲が広がる中開催された津南中学校体育祭。地域交流種目では大人も子どもも空に向かって気持ちを一つに球を投げる。みんな自然と笑顔に。写真の説明。在校生が見守る中高いポールの先にあるカゴに大人や小さな子どもたちが球を投げ入れています。写真終わり。3ページ目次コンテンツフューチャーズ。4ページ特集広島平和記念式典派遣事業。10ページ何でもだより。20ページ新潟県自殺対策推進月間。レギュラーズ13ページ見て知って得をする河原版。16ページ津南街角スケッチ。17ページ国宝だより。18ページ広報ライブラリー便利例。19ページ津南の文芸。21ページ生き生き大好き津南町地域おこし協力隊だより。22ページ病院祭時期年金コーナー100日運動議会コーナー。23ページタップで行こうジオサイトを探検したい。24ページナジョモン通信戸籍の窓広報編集室津南町の人口。町では津南音声役の海さんに広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。写真の説明。広島平和記念資料館の中、ボロボロの軍帽、軍服をまとった人型の立像が立っています。写真終わり。
4から9ページ。特集、広島平和記念式典派遣事業。世界中の人が平和を願う。津南町から中学生4人が広島市の平和記念式典に参加しました。戦争から70年以上が経ち、被爆者の平均年齢が81歳を超え、高齢化が一段と進んでいる中、体験談を聞く貴重な体験を通して、生徒たちは何を感じたのでしょうか。人類史上初の原子爆弾が広島に投下され73年。73年前の8月6日、原爆が投下され、今年8月6日、広島は原爆の日を迎えました。炎の中で水を求めながら亡くなられた方々のために、広島市内17カ所から集めた水を捧げ始まった原爆死没者慰霊式、平和記念式、平和記念式典。30万人を超えた原爆死没者を追悼するために、被爆者や遺族ら約5万人が参列しました。松井一実市長は平和宣言で、昨年核兵器禁止条約の成立に貢献したアイキャンがノーベル平和賞を受賞し、被爆者の思いが世界に広まりつつあると核兵器廃絶の実現に期待感を抱きました。また、再び重大な過ちを犯さないよう、私たちは広島を継続して語り伝えなければなりませんと話し、73年前の記憶が薄れることがないよう願いました。 写真6枚あります。1、原爆が投下された映像が映し出されます。写真の説明。フロアに設置されたプロジェクターの写真です。爆心地の映像に重ねて、死者約14万人、1945年の終わりまでという文字とその英訳文が読み取れます。1ページの約半分の大きさに引き伸ばして配置されています。2、原爆投下後の街の風景写真に圧倒。写真の説明。記念館の内部です。壁面に大きく映し出された写真を見ている中学生3人と引率の先生の写真です。3、神田山安らぎ園の小川園長左より施設概要を説明。写真の説明。応接室の中です。生徒たちは真剣な面持ちでお話を聞いています。4、被爆体験を聞く。写真の説明。車椅子に座った女性を囲んでメモを取りながらお話を聞いている様子です。5、全国から広島へ。写真の説明。式典時、テント内の参列者席から中央部に向かって撮った写真です。会場内は多くの参列者で埋め尽くされています。6、義援金を真所原爆害対策調査課長中央へ手渡しました。写真の説明。真所課長を中心に中学生4人と両端に引率の先生と町職員が並んで写っています。写真終わり。昨年に引き続き原爆被爆者のために寄付をさせていただきました。ご紹介いたします。広島市義援金5万円、原爆養護ホーム見舞金2万円。この寄付は被爆者援護事業に活用されます。6ページ。被爆体験を聞いて、津南中学校3年、高波仁さん。顔写真が添えられています。私たちは被爆された方が入園されている神田山安らぎ園に行ってきました。入園者の平均年齢は88歳と高齢で、原爆の恐ろしさを知る人も年々少なくなってきています。そこで被爆された女性の話を聞き、信じられないようなことがいくつもありました。遠くの学校に通っていて無事だったその女性は、仕事中の母を祖母と2人で探しに行きました。建物は崩れ、町中から助けてくれ、助けてくれという声が聞こえたそうです。焼け焦げた電車を見ると、外を向いて目玉だけ溶けて亡くなった人が座ったまま死んでいたそうです。ホラー映画のような光景だと思いました。救護テントへ着くと母の声がしました。しかし全身に火傷を負い、自分の母だとは思えない姿でした。肩を触っただけで皮膚は剥けてしまいました。その後母は鏡が欲しいと言ったそうです。祖母と女性は母がショックを受けないように鏡を絶対渡さないようにしたそうです。5日後、母はひどい火傷のため息を引き取りました。当時の状況は現在平和に暮らしている私たちには想像もできないことです。日本への原爆投下は忘れてはいけない歴史です。今回、広島で被災された方の話を直接聞いて、戦争の恐ろしさを改めて強く感じました。戦争の悲惨さを忘れた時に、また戦争は起こると思います。だから私はいつまでも忘れないようにしたいです。写真。写真の説明。4人の中学生の胸から上の写真です。晴れた日にふさわしく、それに負けないような笑顔です。後ろには原爆ドームの全景が写っています。写真終わり。7ページ。私たちにできること。津南中学校3年、福島ありささん。顔写真が添えられています。 こんなことが起こるなんて誰も予想していなかったことでしょう。8月6日は当時の人たちを一生苦しめる日となりました。今回私たちは広島平和記念公園を中心に様々な場所に行きました。特に心に残ったことが2つあります。1つ目は原爆ドームの視察です。教科書などによく載っていたこともあり、興味がありました。原爆ドームは当時原爆が投下されてそのままの状態でした。爆風で崩れた壁、床に落ちたレンガ、折れ曲がった鉄骨などからは原爆の恐ろしさを生々と感じることができました。二つ目は外国人の多さです。どこに行っても必ず外国の方がいました。資料館などは英語でも表記されているものが多く、外国の方々は皆さん真剣に資料を見ていました。さらに式典では鶴を折っていました。それを見て、世界中の人が平和を願っているんだなと感じました。広島派遣後の私は原爆に関するニュース特集など、意識的にたくさん見るようになりました。もっと知りたいという気持ちと同時に、平和を願う気持ちが強くなったからです。今を生きる私たちに何ができるでしょうか。原爆が投下された唯一の国だからこそ、訴えられることが必ず何かあるはずです。私はその何かを知ることができました。年々被爆者の高齢化が進み、伝える人が減少しています。だからこそ、私たち世代が絶対に忘れず、訴え続けていきたいです。少しでも遺族の方が笑顔を取り戻せるように。そして私はずっと願い続けます。平和な世界がずっと続きますように。写真の説明。福島さんが千羽鶴を奉納しているところです。屋根のかかった専用の場所で、上から吊るされたフックに、腕を伸ばして笑顔でこちらを振り返っています。他にも学校名やメッセージカードのついた千羽鶴がたくさん奉納されています。写真終わり。8ページ。平和への願い。津南中学校3年、丸山博樹さん。顔写真が添えられています。私たちは広島平和記念資料館に見学に行きました。そこで私はとても悲しく苦しい気持ちでいっぱいになりました。その資料館には8時15分で止まった時計や、ボロボロになった学生服、熱で溶け、形の変わった瓶、大やけどした人の写真など、様々なものが展示されていました。展示物一つ一つが当時の様子を想像させ、今目の前で起こっているかのような感覚になりました。そんな中、原爆投下時の CG 映像に私の目は釘付けになりました。その映像からは原爆の威力、恐ろしさが伝わってきました。一瞬の光とともに放たれた3000度以上の熱と爆風で、町や家は壊れ、白黒だけの世界になりました。もしその中に自分の家族、親戚、友人がいたらと思うと、とても切ない気持ちになりました。この資料館には、日本人の他にも多くの外国人が訪れ、展示されていたものを真剣に見ていました。そこにいた人全員が平和を望んでいると思いました。今、世界では核を保有している国がいくつかあります。もしその国が戦争を始め、原爆を使ったとしたら、また何万人という罪のない人が亡くなってしまいます。ぜひ多くの人に平和記念資料館に行ってもらい、原爆のことを知り、考えてほしいです。この世界を平和にするためには、世界中の人が平和を願い、共に歩んでいくことが大切だと、この派遣を通じて感じました。写真の説明。原爆ドームの脇を流れる元安川の川べりです。丸山博樹さんと高波仁さんの2人が、メッセージを書いた灯籠を流そうとしているところです。 写真終わり。9ページ。世界平和という思いを込めて。津南中学校3年、宮沢舞さん。顔写真が添えられています。2018年8月6日午前8時15分。73年前の同じ日の朝、原爆により何気ない日々が一瞬にして消えてしまった場所で、黙祷という言葉が響きました。平和記念式典が始まるまで聞こえていた足音や話し声が一瞬でなくなりました。私は黙祷をしながら、亡くなった方が安らかにお休みできますように、二度と同じ過ちが繰り返されないようにと祈りました。黙祷の後には平和宣言がありました。私は想像しながら話を聞きました。朝ということもあり、通勤・通学者も多かったと思います。全く罪のない人たちの命が一瞬で奪われました。直前まで話していた人とはもう話せない。ただいまを家族に言うこともできない。想像しただけですごく辛かったです。普段の生活では考えられないことを考えながら聞くことができました。夜の灯籠流しでは、世界が平和になってほしいという思いを込めて流しました。流れているものには、平和、願、願う、祈、祈るの文字が多く、二度と戦争を行ってはいけないと再確認しました。私はこの3日間で、どうして今までもっと考えてこなかったのかと後悔するほど、戦争や原爆、平和について考えました。実際に行って話を聞き、平和記念式典に参加し、原爆ドームを間近で見たこの貴重な3日間の経験を、生きていく上で忘れずに、たくさんの人に伝えていきたいと思います。写真。写真の説明。屋外です。中学生4人が男女2人ずつで灯籠を覆う紙を胸の前に持って立っています。紙にはそれぞれの手書きでメッセージが書かれています。写真終わり。
10ページ。何でもはがきが何でも頼りになりました。これまで年に2回全校配布をしていた何でもはがきが何でも頼りにリニューアルしました。何でもはがきは各集落の嘱託員が広報誌やチラシとともに全校へ配布し、年間50件から100件近くのご意見ご要望をお寄せいただいているものです。しかしこのはがきでは、書きたいことがあるけど内容が丸見えで書きづらい、はがきだとなくしてしまうという現状でした。そんな現状を改善するために、今回から何でもはがきを廃止し、何でも頼りと称した専用ページを広報誌に設けることになりました。調整についてご意見ご要望がある際は、何でも頼りにご意見ご要望をお書きの上、ページを切り取りポストへ投函してください。詳しい使い方は先をご覧ください。イラスト、何でも頼りの使い方。5段階に分けて表されています。1、年に2回不定期で毎月発行する広報津南20日号に何でもだより専用ページを設けます。イラストの説明。広報津南を両手で広げて見ている男性の胸から上部の姿と脇にハサミが描かれています。2、何でもだよりにご意見ご要望をお書きください。また、回答希望の有無、住所、氏名、連絡先等も合わせてお書きください。イラストの説明。何でもだより専用ページの原稿用紙と、その下にペンが描かれています。吹き出しで、ご意見ご要望と書かれています。3. 左ページにある用紙の使い方に従い、のり付けをし、お近くのポストへ投函してください。イラストの説明。郵便ポストに男性が投函している様子です。4. 投函された何でもだよりは、津南町役場総務課総務班へ届きます。内容を確認し、関係部署へ報告・共有いたします。イラストの説明、津南町役場の建物を表しています。5、町からの回答を希望された方には、担当部署より文書で回答させていただきます。匿名でいただいたものは回答ができません。回答を希望する場合は、住所・氏名を必ずお書きください。イラストの説明、津南町役場の建物から矢印が出て、その先に男性が回答の書面を両手で広げて見ている姿が描かれています。イラスト終わり。11から12ページ。何でもだより専用ページ。11ページ。何でもだより原稿用紙の裏面。裏面の説明。ページを横に使っています。ページ下の端から1.8センチ上に水平に切り取り線が入っています。用紙の横幅を三つ折りにするため、横幅を三等分したところに、縦に点線が引かれ、山折りと書かれています。左の面は郵便の宛先です。記載事項を読みます。郵便番号948-8790、受取人、津南町大和座下船渡坊585番地。津南町役場総務課総務班行き。料金受取人払い郵便。十日町局承認50。差出有効期間2020年9月20日まで。切手を貼らずにお出しください。中の面の記載事項を読みます。町政についてのご意見ご要望をお寄せください。町民の皆様には、日頃から町政運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。津南町は、希望と愛、参加できる町づくり、未来をつくる子どもたちのために今、立ち上がろうを基本理念に、町政を進めています。希望、愛にあふれる津南町にするために、皆様の町政に対する貴重なご意見ご要望を何でも頼りでお寄せください。津南町長。お寄せいただいたご意見ご要望には、責任を持って回答いたしますので、必ず住所、氏名、電話番号をお書きください。また、ファックスや何でもメール、担当部署へのお問い合わせメールも町ホームページからご利用いただけます。お問い合わせ、津南町役場総務課総務班、電話 765-3112、ファックス 765-4625。右の面には用紙の使い方が図とともに2段階で説明されています。また、この面の上部と下部、左側には、のりしろの文字と番号が書かれたグレーの塗りつぶし枠があります。のりしろの番号は、上部が03、下部が04、左側が05です。図、用紙の使い方。1、投稿原稿用紙の面を内側に折って、のりしろ1とのりしろ1、のりしろ2とのりしろ2を貼り合わせます。図の説明。原稿用紙の面が横向きに置かれ、三つ折りの線が縦に引かれています。三つ折りの左の面の上部に1、下部に2、中の面の上部に1、下部に2の表示があり、左の面の番号から中の面の同一番号に向けて、それぞれ矢印が円弧を描くように書かれています。2、次に、のりしろ03、のりしろ04、のりしろ05を それぞれ貼り合わせ、宛先が表になるようにします。貼り合わせたらポストにご投函ください。図の説明。1の結果、原稿面の左の面を中の面に重ねて貼り合わせた状態です。重なった部分の表面上部に、丸3、下部に丸4、左側に丸5、右の面の上部に丸3、下部に丸4、右側に丸5の表示があり、右の面の番号から重なった部分の表面の同一番号に向けて、それぞれ矢印が円弧を描くように書かれています。図終わり。なお、糊をはみ出さないようにご注意ください。裏面終わり。12ページ。何でも頼りの原稿面。原稿面の説明。ページを縦に使っています。左側には端から 1.8 センチ内側に切り取り線が入っています。原稿用紙には左側、右側それぞれに上中下段3箇所および下部に糊代の文字と番号が書かれたグレーの塗りつぶし枠があります。糊代の番号は右側の上段と中段が丸1、左側の上段と中段が丸2、右側の下段が丸3、左側の下段が丸4、下部が丸5です。意見・要望などを記入する枠が大きく設けられています。上から順に記載事項を読みます。最上部、記入枠の上、何でも頼り、調整についてのご意見・ご要望をお寄せください。切り取り線に沿って切り取り、糊付けしてから投函してください。ファックスをお持ちの方は、この面だけ送信していただいても構いません。記入枠内の上部。調整とは関係のない内容や、個人・団体を誹謗・中傷するような内容は、固くお断りします。記入枠内右下。年、月、日。記入枠の下。回答について。四角内チェックを入れてください。四角、回答を希望する。四角、回答を希望しない。郵便番号。住所。氏名。性別。四角、男、四角、女。年齢、電話番号。原稿面、終わり。
13ページから15ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする、河原版。イベント、2項目あります。キノコ鑑別講習会。十日町食品衛生協会では、キノコ狩りシーズンを前に、キノコによる食中毒の未然防止と正しい知識の普及を図るため、キノコ鑑別講習会を開催します。日時、10月10日水曜日。午前9時30分から午後2時20分。受付開始、午前9時から。会場、ニューグリンピア津南。津南町、秋成、12,300。日程、午前8時30分、役場前出発。午前9時30分、開講式。午前9時45分、キノコ採取。午前11時45分、昼食。午後0時30分、鑑別講習会講話。午後1時30分、抽選会。午後2時10分、閉講式。午後2時20分ごろ、 会場出発。参加費無料。キノコ汁サービスあり。なお、昼食は各地でご用意ください。悪天候等により、キノコ採取を中止する場合があります。お申し込み先、お問い合わせ。役場から送迎用のバスが出ます。希望される方は、10月4日木曜日までに、税務町民課町民班、電話765-3113までお申し込みください。なお、送迎用バスの利用は、定員20名になり次第締め切ります。また、自ら現地に行かれる方は、事前申し込み不要です。2018ワンワン運動会 in ベルナティオ。十日町市動物愛護推進大会。愛犬と一緒に参加できるゲームが盛りだくさん。秋の一日を愛犬と共に楽しみませんか？日時9月30日日曜日。ワンワン運動会。午前10時から午後2時まで。受付午前9時から。動物愛護推進大会。午前11時30分から正午まで。受付午前11時から。会場現地集合。アテマ高原リゾートベルナティオ特設芝生広場。十日町市多摩川。対象、犬と飼い主。競技内容、お手、おかわりゲーム。恋恋ゲーム。短距離競争。早食い競争。参加費、犬1頭につき1000円。事前申し込みは不要です。主催、2018ワンワン運動会 in ベルナティオ実行委員会。十日町市動物愛護推進大会実行委員会。お問い合わせ、十日町保健所、衛生環境課、電話 757-2707、健康、市民心の健康講座、日時10月14日日曜日、午後1時30分から午後3時30分まで。受付、午後1時から。会場、長岡市学校庁、1-2-2。長岡市立中央図書館、講堂。入場料、無料。内容、講演、一緒に学ぼう。アルコールの落とし穴。もしもお酒で困ったら。新潟県立精神医療センター。精神科医師、橋尻光陽氏、体験談、NPO 法人、新潟マック、施設長、北原氏。なお、講演の事前申し込みは必要ありません。どなたでもお気軽にご参加ください。主催、新潟県立精神医療センター、共催、長岡市、長岡地域振興局健康福祉環境部。お問い合わせ、新潟県立精神医療センター、市民心の健康講座事務局、電話 0258-24-3930、 内線 600。 子育て2項目あります。1、平成31年度保育園入所受付。来年度の保育園入所申し込みの受付を行います。入所を希望する方は、教育委員会子育て教育班、または各保育園から申し込み用紙等を受け取り、提出してください。受付期間、10月1日月曜日から10月19日金曜日。次年度の保育士配置及び予算編成の関係上、受付期間がこの時期となりますが、ご了承ください。保育園の定員等。 次ページ表の通りです。ただし、入所対象児童については、平成31年4月1日での満年齢です。乳児保育は8ヶ月以上、1歳未満児が対象です。定員を超えた場合は、入所選考があります。年度途中入所、出産予定で平成31年度、途中に就職復帰等が決まっているなど、途中入所を希望する方についても、必ず受付期間内に申し込みください。近年、3歳未満児の入所が急増しており、平成31年度中の3歳未満児についての途中入所は、保育士の配置が決定している関係、未満児については多くの保育士がつくため、により、保育園に入所できない可能性が高くなりますので、ご理解ください。入園の基準、手続き。入園の基準や手続きなど、詳しい内容については、入所申し込み書に同封する文書をご覧ください。お問い合わせ、教育委員会、子育て教育班、電話 765-3118。入所内容につきましては、次の通りです。施設名、定員、所在地、電話番号の順に読みます。ひまわり保育園、120人、大有野、電話 765-2568。北部保育園、70人、12の木、電話 765-3281。上郷保育園、60人、上郷逆さ巻、電話 766-2001。若葉保育園、60人、八千、電話 765-3555。中津保育園、60人、中深見本村、電話 765-2377。小鳩保育園、70人、正面、電話 765-3004。入所対象児童、全就学前児童、0歳から5歳、保育料、父母の所得に応じた税合算額等により決定。給食あり、ただし3歳以上児は主食持参。なお、中津保育園については、平成31年度以降の存続について、現在8月末時点、地域保護者の皆様と協議中です。このため、場合によっては、第二希望以降の保育園入所決定も想定されますので、あらかじめご了承ください。2. 津南町病児保育事業。津南町では平成29年7月1日から十日町市の協力により、医療法人高木院併設の子育て健康支援センター地区宅で病児保育事業を行っております。子供が病気になったが仕事を休めない、急な用事ができたが病気の子供を連れて行けないといった場合に、お子さんを施設でお預かりします。対象者、生後3ヶ月から小学校6年生までの児童で、病気急性期、病気回復期の方、利用料金、1日2000円、世帯の所得状況により、減免する制度があります。利用方法。利用には、事前登録が必要です。登録用紙は、教育委員会、保育園、子育て支援センター、地区宅に設置してあるほか、町ホームページからもダウンロードすることができます。利用される際は、前日までに、 地区宅に直接電話でお申し込みください。子育て健康支援センター地区宅、十日町市馬場平1550-3、電話758-4390、お問い合わせ津南町教育委員会子育て教育班、電話765-3118。暮らし3項目あります。1、高齢者自己防止運動。広げよう長寿社会へ、無事故の輪。高齢化社会の進展に伴い、高齢者が被害者となる交通事故が多発するとともに、高齢運転者による加害事故もさらに増加することが懸念されます。夕暮れが早まり、交通事故が多発するこの時期に、もう一度交通ルールを見直し、交通事故を防止しましょう。1、早めのライト点灯とこまめな切り替え。2、道路横断時の安全確認と夜光反射材の積極的な活用。3、速度、時間帯、天候などを選び、より安全性の高い運転の実施。運動期間、10月1日月曜日から10月31日水曜日。2、住宅設備に関するトラブルにご注意ください。各家庭を訪問し、排水設備や屋根裏などの点検、清掃するよう不安を煽り、高額な料金を請求するトラブルが全国で多発しています。最近では請求額を個人でも支払えるような金額に抑えて、トラブルを表面化させにくくしている傾向もあります。その場ですぐに契約せず、身分証明書の提示や見積書を出すように伝え、ご家族と相談してください。悪徳な業者か判断がつかないときは、津南町役場または消費生活センターにご連絡ください。点検等を拒否するときは、複数人で対応し、はっきりと拒否するようにしましょう。拒否しているのに居座ったり、脅迫的な言動に出たときは、警察に通報しましょう。お問い合わせ、消費者ホットライン、電話局番なし188、新潟県消費生活センター、電話025-285-4196、税務町民課町民班、電話765-3113。3、各請求はがきにご注意ください。このはがきは公的機関を思わせる名前を語り、消費者に過去に利用した業者への未払い金があると思わせ、裁判所に訴状が提出された、給与や不動産物を差し押さえるなどと脅し、不安にさせた上で、訴訟の取り下げ等について、相談・連絡をするように誘導しています。はがきに書いてある連絡先に連絡をすると、弁護士を名乗る者を紹介され、トラブルの解決の支援をすると見せかけ、様々な名目でお金を要求し、最終的にはコンビニエンスストアで金券を購入させられ、お金を支払わせる手口です。身に覚えのないハガキが届いたときは、電話などの連絡はしない。お金は支払わない。ハガキは無視するようにお願いします。不安な方、連絡してしまった方やお金を支払った方は、役場、新潟県消費生活センターまたは警察にご相談ください。お問い合わせ、消費者ホットライン、電話、局番なし、188。新潟県消費生活センター、電話、 025-285-4196、税務町民課、町民班、電話025-765-3113。相談4項目あります。1、司法書士による無料法律相談。新潟県地方書士会では10月1日の法の日にちなみ、県内各司法書士事務所において無料で相談をお受けします。身近な法律相談窓口としてご利用ください。期間、10月1日月曜日から10月7日日曜日。土曜・休日相談ご希望の場合は、事前に相談場所へお問い合わせください。時間、各司法書事務所の営業時間内、会場、新潟県内の各司法書士事務所、各司法書士事務所、事前にお電話でお問い合わせ、ご予約等をお願いします。相談例、登記、訴訟、相続、成年後見、多重責務、悪徳商法など、住民生活一般に関する法律相談。相談費用、無料。お問い合わせ、新潟県地方書士会。電話、025-244-5121。http://niigata-shiho.net 2. 弁護士による無料法律相談。法律に関わる問題、悩みについて弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人、一組、30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、10月5日金曜日までに申し込みください。定員に達し次第締め切りとなります。日時、10月10日水曜日、午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、税務町民課町民班。電話、765-3113。3. 10月4日は特設人権相談日。人権擁護委員は町長から推薦され、法務大臣から委託を受けた人権問題に関するあなたの町の相談パートナーです。津南町の人権擁護委員さんは次の4名の方々です。渡辺俊さん、反口、山田隆一さん、足ヶ崎、高橋芳子さん、十二の木、本山聡さん、反。十日町地域の人権擁護委員協議会では、啓発活動や人権相談をいつでもお受けしています。相談は無料で、秘密は固く守られますので、悩み事があったらお気軽に何でも相談してください。津南町の特設人権相談日は次の通りです。事前申し込みは必要ありません。時間内に直接会場にお出かけください。混み具合で多少お待ちいただくことがありますが、ご了承ください。日時、10月4日木曜日。午後1時30分から4時。場所、津南町役場3階、第2委員会室。お問い合わせ、税務町民課町民班。電話、765-3113。4. 新潟県行政書士会魚沼支部 無料相談会開催。日時10月5日金曜日午後1時30分から4時30分、会場文次郎、十日町市本町2丁目2階会議室、対象地域十日町市津南町。相談内容、相続、遺言、農地の売買、転用、各種営業許可ほか。予約、相談を希望される方は次の日時にご予約ください。9月27日木曜日から29日土曜日午前9時から正午。お申し込み先、電話 755-8089 県行政書士会魚沼支部山田仁行政書士まで。囲み記事、津南町健康祭りすみれ工房バザー協力のお願い。すみれ工房では今年も地域の皆様のご協力のもと、10月21日日曜日開催予定の健康祭りバザーに参加させていただきたいと考えております。つきましては、皆様のご自宅にてバザーにご提供いただける物品、衣類、バッグ、小物類、食器類等がございましたら、すみれ工房までご連絡いただきたくお願いします。締め切りは10月5日金曜日です。すみれ工房、電話 765-4703。 囲み記事終わり。
16ページ、津南街角スケッチ。ニュースが4項目あります。ニュース1、体験して学ぶ消防防災交通安全フェア。8月14日、ニューグリンピア津南。お盆の行楽シーズンに消防防災交通安全フェアを実施。消防防災では、消防車や救急車、起診車など働く車が勢ぞろい。交通安全では、パトカーや白バイ、反射神経を測る機械を使用し、来場者に啓発を行いました。写真、消防士が消火体験を直接指導。写真終わり。ニュース2、越後つまりクラフトフェア、9月8日、ニューグリンピア津南。多くのお店が出店した越後つまりクラフトフェア。会場には町内外のお客さんでにぎわい、個性あふれる商品が並びました。魅力的な商品の数々に、会場を訪れたお客さんは目を輝かせていました。写真、手作りの木の置物、商品を目の前で制作風景を披露。写真終わり。ニュース3、夏の風物詩、盆踊り。8月13日、14日、旧中津小学校、那女門。みんなで櫓を囲み、盆踊りを楽しみました。中津地区では、旧中津小学校の改築工事に伴い、現在地での開催が最後と言われていますが、今後も場所を変更し、継続を検討しています。写真が2枚あります。1、子どもから大人まで参加する中津地区盆踊り。2、那女門、ほむらの盆2018。写真終わり。ニュース4、絵本は頭の栄養。8月21日、中津保育園。大志銀行及び三玉石材より中津保育園へ絵本7冊とボール6個を寄付いただきました。倉田支店長は、絵本は頭の栄養です。たくさん栄養をとって立派な大人になってくださいと子どもたちに声をかけました。 写真、子供に優しく声をかける大志銀行十日町支店の倉田支店長、写真終わり。17ページ、国保だより、上手なお医者さんのかかり方。お医者さんにかかるとき、ちょっとした誤解や思い込みで治療が長引くことがあります。また、休日や夜間に軽症の患者さんが救急医療へ受診することにより、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすことがあります。必要な時に必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関の受診等の際には次のことに留意しましょう。かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医とは、病歴や健康状態などを把握して、健康管理全般のアドバイスをしてくれる医師のことです。風邪などの軽い病気であれば、大きな病院でも身近な開業医でも治療内容はほとんど変わりません。常日頃から健康管理に努め、異変を感じたらかかりつけ医へ相談、受診しましょう。わからないことは確認を。お医者さんの説明をよく聞いて、受診の疑問や不安を解消した上で治療に臨みましょう。また、同様にお医者さんの質問にも隠さず答えることも重要です。指示は守りましょう。ご自身の判断で処方された薬を飲まなかったり、薬の量を加減したりすることはやめましょう。薬が余っているときは、お医者さんや薬剤師さんに相談しましょう。重複受診を控えましょう。重複受診とは、同じ病気で医療機関を次々と変更して受診することを言います。医療機関をお医者さんからの紹介なく変更すると、その都度初診料がかかり、無駄な医療費が発生します。また、何度も検査や処置、投薬などを行うことで、ご自身の体にも負担がかかります。夜間や休日の受診は控えましょう。昼間、普段の病院は混雑しているから、などの理由で、夜間や休日に受診することはやめましょう。本来の診療費のほかに別料金も追加されますし、急病の方の治療に支障をきたす恐れがあります。体調が急変したなどのやむを得ない場合を除いては、診療時間内に受診しましょう。ジェネリック医薬品をご存知ですか？ジェネリック医薬品は、これまで効き目や安全性が確認されてきた薬と同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。保険料の納付にご協力ください。皆さんが医療機関を受診するときの医療費は、加入者からの保険料や国や県からの補助金によって支えられています。いざというとき、安心して医療機関にかかれるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。事情により納付が困難な場合、災害やその他の特別な事情によって生計を維持することが困難になった場合は、保険料の徴収を猶予したり、減額したりする制度があります。納付が困難な場合は、滞納したままにせず、お早めにご相談ください。保険料の滞納が続くと、特別な事情がないのに保険料を滞納していると、次の措置を取られることがあります。1、納期限を過ぎたとき、納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などが加算される場合があります。滞納が続くと、 通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期被保険者証が交付されることがあります。丸二、一年以上滞納が続くとき、保険証の代わりに資格証明書が交付されることがあります。資格証明書になると医療費は一旦全額自己負担となります。申請により保険給付分は払い戻されます。短期被保険者証や資格証明書の交付に際しては納付相談が行われます。納付には口座振替が便利です。あらかじめ手続きいただければ指定口座から納期に合わせて自動的に引き落とされます。便利で安心確実な口座振替をぜひご利用ください。口座振替を希望する方は取引のある金融機関の窓口で手続きをしてください。18ページ広報ライブラリーブックタイム。広報ライブラリー9月長月重要なお知らせ。9月26日水曜日から28日金曜日まで蔵書点検実施のため図書室は臨時休室となります。9月長月、長月の由来の一つ夜長月の言葉の通り、これから冬にかけてで少しずつ夜が長くなっていきます。読書の秋というだけあり、静かに本を読むにはぴったりの季節です。図書室で取り扱っている図書の他にも県内の図書館に置いてある本であれば無料で借りることができます。図書室にない本を読みたいという方はぜひ職員にお尋ねください。図書室ベストリーダー、8月に多く読まれた本をご紹介します。一般小説ラプラスの魔女、東野圭吾著、万引き家族、是枝裕和著、孤狼の地、柚木優子著、近松よろず始末どころ築山慶著、爆心大沢有正著。一般書百歳の百の知恵、簡単ふわふわボンボンマスコット80、倒れるときは前のめり、図解孫子の兵法、なぜあなたの疲れは取れないのか、児童書ディズニーのちょっと怖い話、おしり探偵危うし探偵事務所、雲の大研究、残念な歴史人物、ドラえもん科学ワールド天気と気象の不思議、絵本すみっこ暮らし間違い探し、ダジャレ日本一周、スムート妖怪しりとり、10匹のカエルののど自慢、図書室の開閉時間休館日、開室時間平日9時から18時、同日祝日8時30分から17時、休館日9月25日火曜日、10月29日月曜日、臨時休室9月26日水曜日から28日金曜日。ホームページ上でも本の確認予約が行えます。津南町公民館図書室ウェブオパックで検索してください。スマートフォン版ページはこちら、スマートフォン版ページはこちら、 QR コードがあります。今月の一冊、文房具の解剖図鑑、 吉村麻里プラス豊岡昭人著エクスナレッジ。普段何気なく使用している文房具に着目し、成り立ちや仕組みなどをイラスト付きで徹底解説。文房具を使うのが楽しくなるかもしれません。9月の新着図書。ホームページでも検索できます。大人の本。回転寿司になれる魚図鑑。松浦圭一監修、主婦の友社。甲子園夏の記録、森岡弘監修、陽泉社。下町ロケット3、池井戸淳著、小学館。居酒屋ぼったくり9、秋川滝美著、アルファポリス。子供の本、ドラえもん科学ワールド、人類進化の秘密。藤子 F 不二雄漫画、小学館。5分後に意外な結末 EX、桃と春、編著、学研プラス。骨骨ザウルス19、19。かばや食品株式会社原案監修、岩崎書店。
ギュギュギュ。
駒形克美作絵、角川。ペンリレー。藤切理恵さんから涌井千春さん割の。紹介する本、旅のラゴス。著者名、筒井康隆。出版社、新潮社。旅をすることが俺の人生に与えられた役目。北から南へ、そして南から北へ。突然高度な文明を失った代償として、人々が超能力を獲得しだしたこの世界で、ひたすら旅を続ける男、ラゴスが主人公です。壁抜けなどの便利なのか便利じゃないのかわからない超能力を身につけ、二度も奴隷の身に落とされながら、生涯をかけて旅をするラゴスの目的は何か。人はなぜ旅をするのか。人生の目的は、人生の役目とは。200ページの短編小説の中に、異空間と異時間がクロスする不思議な物語世界に、人間の一生と文明の象徴をかっちりと構築した深い意味が込められた作品です。私は留学中に旅のラゴスと出会い、目的を持って旅に出たが、様々な経験をしていく中で、旅の目的や形が変わっていくことを深く実感しました。旅の意味を考えさせられ、なおかつ自分の人生に俯瞰するいい機会になると思います。ぜひ、旅のお供に本書をおすすめします。次は、涌井実さんをご紹介します。
19ページ、津南の文芸、短歌、砂丘、体型の変わりしことを笑い合う、7年ぶりに仲間と走る。体型の変わりしことを笑い合う、7年ぶりに仲間と走る、江村大輔。クロールで一心に泳ぐ阿の横を、水中歩行の人が追い越す。クロールで一心に泳ぐ阿の横を、水中歩行の人が追い越す。石橋敏子。群がりて風に揺れ立つコスモスの、近づきてみれば我より高し。群がりて風に揺れ立つコスモスの、近づきてみれば我より高し。椿恵子。5000年の時経て姿を表せる複式炉跡の形はマンボウ。沖ノ原遺跡。5000年の時経て姿を表せる複式炉跡の形はマンボウ。貝沢恵子。照りつける強き日差しに街並みの、なべてさらされ白くかすめり。 照りつける強き日差しに町並みのなべてさらされ白くかすめり、恩田久美子。力込め押しつける手にややありて、引き戸の開き笑顔現る、二歳の孫風な。力込め押しつける手にややありて、引き戸の開き笑顔現る、丸山直子。赤き顔長きくちばし、ハンサムとは言えねど、時を好きと思いぬ。赤き顔長きくちばし、ハンサムとは言えねど、時を好きと思いぬ。小野塚常よ。雨音の闇で静寂戻りたる、つかの間セミの一斉に鳴く。雨音の闇で静寂戻りたる、つかの間セミの一斉に鳴く。高橋春江。待ち待ちし雪国の春過ぎ去りて、青葉の風に初夏を呼びたり。待ち待ちし雪国の春過ぎ去りて、青葉の風に初夏を呼びたる。内山菊。15年あまたの人に愛されし、コスモはゆけり冷えしきる朝を。孫平成30年1月16日。15年あまたの人に愛されし、コスモはゆけり冷えしきる朝を。尾身初江。長男は妻に代わりて田打ちせり、節句働き楽しむ様子で。長男は妻に代わりて田打ちせり、節句働き楽しむ様子で。滝沢勝恵。もう秋ね、ささやき合うごとコスモスがかすかな風に揺れ動いている。もう秋ね、ささやき合うごとコスモスがかすかな風に揺れ動いている。風巻京子。土曜ぶたる、ほばらみそめし緑谷、一つともりて無風なる闇。土曜ぼたる、ほばらみそめし緑谷、一つともりて無風なる闇。鈴木綾子。履物は手にも履かせよという母の声よみがえり、靴揃え置く。履物は手にも履かせよという母の声よみがえり、靴揃え置く。萩原光之。調整学園。強烈と心配されし台風も、無事過ぎしのに山はとのなく。強烈と心配されし台風も、無事過ぎしのに山はとのなく。島田正幸。俳句、岩菅俳句会。8月。履き替えのわらじを腰にみこしもむ。履き替えのわらじを腰にみこしもむ。房吉。空き部屋に風鈴鳴っておりにけり。空き部屋に風鈴鳴っておりにけり。耐え。木陰にて並んで評価道不審。木陰にて並んで評価道不審。とし子。大優雅を調理の包丁迷いけり。大優雅を調理の包丁迷いけり。さだ。冷や酒を遺影に捧げ飲み干せり。冷や酒を遺影に捧げ飲み干せり。よしじ。問えば留守、すすきの騒ぐ三路かな。問えば留守、すすきの騒ぐ三路かな。当選。嫁ぐにに母の手作り夏布団。嫁ぐにに母の手作り夏布団。玲子。雨干しやきゅうり太じり曲がり癖。雨干しやきゅうり太じり曲がり癖。知念。作物も人もしおれる日照りかな。作物も人もしおれる日照りかな。ふみこ。万座汗誕生餅を背負わせて。万座汗誕生餅を背負わせて。緑。ちぐはぐに宙に手の舞う盆踊り。ちぐはぐに宙に手の舞う盆踊り。としこ。舞台枠ひまわり畑の結婚式。舞台枠ひまわり畑の結婚式。都州。出水塚の町に産声立ち上がる。出水塚の町に産声立ち上がる。三重。20ページ。9月は新潟県自殺対策推進月間。たった一人のあなたです。
たった一つの命です。新潟県における平成29年の自殺者は434人で、人口10万人あたりの自殺による死亡率は 19.3、 全国 16.8 で、全国水準より高い値で推移しています。また、十日町地域は県内でも自殺者の割合が大変多く、自殺対策が重点課題となっています。新潟県では9月10日からの自殺予防週間を1ヶ月に拡大し、9月を新潟県自殺対策推進月間としています。あなたにもできる自殺予防のための行動、気づき、家族や仲間の変化に気づいて声をかける、発言や行動の変化や体調の変化など、家族や仲間の変化に敏感になり、心の悩みや様々な問題を抱えている人が発する周りへのサインになるべく早く気づきましょう。変化に気づいたら、眠れていますかなど自分にできる声かけをしていきましょう。傾聴、本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。悩みを話してくれたら時間をかけてできる限り傾聴しましょう。話題をそらしたり、訴えや気持ちを否定したり、表面的な励ましをしたりすることは逆効果です。本人の気持ちを尊重し、共感した上で相手を大切に思う自分の気持ちを伝えましょう。つなぎ、早めに専門家に相談することを促す。心の病気や社会・経済的な問題等を抱えているようであれば、公的相談機関、医療機関などの専門家への相談につなげましょう。相談を受けた方も一人では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、本人の置かれている状況や気持ちを理解してくれる家族、友人、上司といったキーパーソン、鍵となる人の協力を求め、連携を取りましょう。見守り、温かく寄り添いながらじっくりと見守る。身体や心の健康状態について自然な雰囲気で声をかけて、焦らずに優しく寄り添いながら見守りましょう。必要に応じキーパーソンと連携を取り、専門家に情報を提供しましょう。一人で悩まないで。心の相談ダイヤルキャラクター、見守りん、イラスト。イラストの説明。お腹に電話番号が書かれていて、吹き出しには僕に電話くださいと書かれています。イラスト終わり。不眠、落ち着かない、イライラなどの症状が続き、精神科医療が必要になったときには、治療中の方、まずはかかりつけの医療機関に相談ください。日頃から気をつけておきたいこと、病気と上手に付き合っていくためには、自分の病気の症状、特徴を知ることが大事です。眠れなくなる、イライラしやすくなるなどの不調になる時のサインも見つけておきましょう。こんな時はご相談ください。眠れない、食欲がない、悩みを聞いてほしいなど。新潟県心の相談ダイヤル、電話 0570-783-025、 365日24時間対応。十日町地域振興局健康福祉部、電話 757-2402、 平日8時30分から17時15分。津南町役場福祉保健課健康班、電話 765-3114、 平日8時30分から17時15分。21ページ、生き生き大好き津南町。9月はがん制圧月間です。今月は南雲美佐保健師、いつもの暮らしにがん検診を、受診で早期発見。皆さんはがん検診を受けていますか？国民の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなっています。津南町でもがんは死亡原因の第1位で、私たちにとってがんは身近な病気です。仕事や家事など忙しい40から50歳代は特にがんになりやすい年代です。しかし、津南町のがん検診の受診率は、国が目標としている受診率 50% に達していない状況です。 癌を放置すると抗がん剤治療や手術が必要になり、お金や時間がかかる、癌が転移し痛みが伴うなど、生活に支障が出ることがあります。何よりも一緒に生活をする家族を悲しませてしまうかもしれません。がん検診を受診することで、がんを早期に発見し適切な治療を受けることで、身体にかかる負担を少なくすることができます。がん検診を受けていない方は、今年こそ受診してみませんか。新規でがん検診を希望される方や、検診について聞きたいことがある方は、先にお問い合わせください。福祉保健課健康班、電話 765-3114。 受診は1年に1回。胃がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん検診。11月16日金曜日8時30分から11時、11月17日土曜日8時30分から10時30分、会場保健センター。39歳以下検診、特定検診、75歳以上検診を同日に実施します。混み合うことが予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。胃がん検診は食事制限や
禁忌事項がありますので、
問診票に同封の注意事項をよくお読みの上受診ください。受診は2年に1回。
乳がん、子宮頸がん検診。
9月27日木曜日、10月17日水曜日、11月10日土曜日。土曜日は午前のみ。受付時間、8時30分から11時、13時から15時。会場保健センター。検診は検診者で行います。受診者全員に乳がんの自己触診、セルフチェックの方法について健康講話があります。地域おこし協力隊だより。足ヶ崎地区上田担当の小山です。この2ヶ月ほど、私の協力隊の活動は芸術祭一色でした。7月11日に作家さんたちの歓迎会、7月14日には映像作品の撮影が行われ、たくさんの地域の方にご参加いただきました。この季節、この大地は農業の最盛期で、誰もが1年で一番忙しくなる時期ですが、それにもかかわらず大勢の方に集まっていただけました。完成された映像作品は、この地域の人たちが大切に守ってきた水というテーマを、あらゆる世代の人々の絆を介して表現されているように感じました。日々来場されるお客さんの感想を聞いて、ハッとさせられることもたびたびあり、芸術を生み出すことや、何かを汲み取って感じられる心、大事にすべきもの、自分自身にとってもいろいろなことを考えさせられた期間になりました。そして撮影に参加された方も、されなかった方も、地域の皆さんが嬉しそうにおしゃべりをしながら映像を見ていたり、ボランティアで来られた方と交流している光景が何とも素敵でした。芸術が人の心を豊かにするのは、こうして生まれる交流であったり、普段見落としがちな小さな発見であったり、そうした効果も大きいのかもしれません。一度きりの人生なので、心豊かに感動の多い時を過ごしたいものですね。写真。写真の説明。山道のような場所で、作家さんの周りに子供や大人が大勢集まっています。写真終わり。
22ページ。病院祭時期。高齢者にとって入院はリスクになる。お病棟、病棟室長、柳沢さと子。津南病院に入院している患者の平均年齢は、現在80代後半となっています。慢性の病気を抱えている方が多く、その慢性疾患の増悪や合併症の発現による入院が多い状況です。高齢になると、病気によるものだけでなく、加齢による身体機能の低下が起こります。高齢者は入院することで、環境の変化に起因するダメージから、意欲の低下、混乱や、安静や治療による行動制限から、筋力低下が起きやすくなります。入院生活を続けることで、認知機能や身体機能が低下し、動かないから動けないとなってしまいます。
私たち病棟スタッフは、できるだけ入院前と同じ状態を維持し、悪化しないように退院後の生活を見据えた支援を目指し、患者の看護・介護をいたします。病気のことだけではなく、食生活や退院に向けての心配事がありましたら、看護師に声をかけてください。病棟や外来、地域連携室、訪問看護ステーションのスタッフで協力しながら、在宅で過ごしたいという患者さんの希望に応えていきたいと思います。年金コーナー。年金記録に漏れや誤りがないかを確認してみましょう。年金記録の確認は、六日町年金事務所ですることができます。直接年金事務所に尋ねて確認したい場合は、予約相談を利用してください。電話による相談は、年金ダイヤルを利用ください。パソコンやスマートフォンから確認したい場合は、年金ネットで調べることができます。年金額を満額にしませんか？60歳前の加入すべき期間に保険料の免除や未納がある場合、満額の老齢基礎年金は受け取れません。年金額を満額に近づけたい方は、60歳から65歳までの間、満額に達するまで任意加入することができます。公的年金制度への加入が10年未満の場合、年金を受け取ることができません。公的年金制度の加入期間を満たしたい方は、最大で70歳までの間、加入期間が満たされるまで任意加入することができます。65歳まで待たずに年金の受け取りをお考えの方へ、老齢基礎年金は原則として65歳から受け取れますが、60歳から64歳までの間でも請求を行えば、繰り上げて年金を受け取れます。なお、老齢基礎年金を繰り上げて受け取る場合は、次の点にご留意ください。括弧1、老齢基礎年金の額は生涯にわたって減額されます。括弧2、繰り上げ受給の手続きをした後は、障害基礎年金や過付年金を受け取ることはできません。括弧3、国民年金の任意加入者であるときは、繰り上げ受給はできません。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113、六日町年金事務所、電話 025-716-0802、予約相談専用電話、電話 0570-05-4890。 健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。5700日、中村千恵子、堂平。5000日、石橋玲子、陣馬下。3300日、和久井玲子、12の木。2100日、若井栄一、穴山。1400日、大倉麻子、小下がり。大倉時恵、小下がり。板場喜恵子、辰野口。1300日、高橋明子、船山。800日、桑原久美子、秋成。600日、恩田由里子、鹿渡り。400日、滝沢京子、押し付け。熱茂、船山。300日、福原久、泊丸。100日、樋口光一、船山。大平文子、割野。主な運動、水泳、ラジオ運動、肩骨体操、テレビ体操、ウォーキングほか、踏み台歩き。議会コーナー。実施された行事。8月23日、三権上部団体要望、議長三権委員長、副委員長。27日、平成30年第4回臨時会。29日、上越魚沼地域振興快速道路、十日町六日町間整備促進連絡協議会総会。議長。30日、
町村議会広報研修会新潟市31日一般質問締め切り日9月4日議会運営委員会全員協議会参見作協調査5日津南町異業種交流会行政議会との懇談会議長参見委員長9日津南町殉難者慰霊祭議長10日から14日平成30年第3回定例会17日津南町敬老式議長今後予定されている行事9月27日から28日県町村議会議長会議長会議聖老町28日十日町地域広域事務組合議会10月5日全員協議会予定5日議会運営委員会予定18日全議員研修会新潟市16、17、22、23日住民議会懇談会21日津南町防災訓練23ページタップで行こう津南オールピープル NPO 法人タップつながりで人づくりとまちづくり書き付け教室開催タップでは文化的な活動として今年も書き付け教室を行います昨年の教室は大変人気があり参加された皆さんは講師の丁寧な指導を受け真剣に自分の名前の練習に取り組んでいました。今年は3回シリーズで行います。筆で字を書く基本を学び、文字を書く楽しさを感じてみませんか？主に初心者の方が対象となりますので、ぜひ気楽に参加してください。日にち1、10月9日火曜日2、10月23日火曜日3、11月6日火曜日時間、午後7時30分から9時30分。会場、文化センター1階研修室。内容、筆ペンを使ってのし紙に自分の名前を書く練習。対象、高校生以上、主に初心者。参加費、材料費込み、タップ会員3000円、非会員4000円。持ち物、下敷き。なお、筆ペン、紙はこちらで準備します。定員15名。締め切り、10月2日火曜日までにタップ事務局へお越しいただくか、電話でお申し込みください。毛筆で筆という字が大きく書かれています。今年もみんなでハロウィンパーティー参加者を募集します。日時、10月22日月曜日。会場、午後4時。開演、午後4時30分。終演、午後6時。会場、津南町文化センター。参加費、1人500円。タップ会員300円。持ち物、おやつを入れる袋。締め切り、10月11日木曜日。その他、各学校、保育園を通じて案内を配布します。詳しくはチラシをご覧いただくか、タップ事務局へお問い合わせください。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596。ジオサイトを探検したい、メンバー募集中。苗場山麓ジオパークには、大地の成り立ちやその雄大さを眺望することができる展望台や、ビューポイントが整備されています。ぜひ足を運んでみてください。ニューグリンピア津南展望台、通称谷の展望台。ニューグリンピア津南のスキー場に位置する標高約850メートルの展望台です。眼下には太田新田集落と田んぼが広がっています。その奥には石落としの岩壁を見ることができ、沖ノ原大地に苗場山の溶岩が流れてきて、とどまった様子がわかります。遠方には 西から毛無山、妙高山をはじめ、米山、黒姫山、弥彦山などを一望できる大パノラマの展望台で、これからの田んぼや山が色づくシーズンもおすすめです。夏季は夏山リフトスカイウォーカーが運行していて、その他のグリーンシーズンは徒歩や車で行くことができます。リフトの運行や車での通行に関しては、ニューグリンピア津南、電話 765-4611 までお問い合わせください。写真が2枚あります。1、太田神殿集落や石落としが眺望できる。写真の説明、展望台から見た景色です。2、展望デッキでゆっくり景色を眺めることができる。写真の説明、ウッドデッキです。杭で囲まれた中に広く作られており、木の長椅子が3台置いてあります。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600。24ページ、ナジョモン通信。秋季企画展、火炎土器の魅力。会期、9月1日土曜日から11月4日日曜日。火炎型土器をテーマに、津南町及び他地域の土器など300点以上を最新の調査・研究成果を踏まえてご覧いただきます。秋季企画展の様子の写真が載っています。津南シンポジウム14、馬高式土器の成立・展開・終焉。日時10月27日土曜日13時から17時、28日日曜日9時から15時。近年までの研究成果をもとに、火炎型土器、王冠型土器を中心とする東日本における縄文時代中期土器群の実像に迫ります。会場、綿屋旅館、参加費、一泊二日、資料代、会場代、宿泊費、懇親会費、15,000円。日帰り、資料代、会場代、2,000円。懇親会費、5,000円。申し込み締め切り、10月13日土曜日。お申し込み先、津南町教育委員会、文化財班、電話 765-2299。昨年のシンポジウムの様子の写真が載っています。樹皮細工、コースター、体験。日時10月28日日曜日13時30分から15時30分。山ぶどうのつるで素敵なコースターを作ります。体験料1000円。対象、小学校高学年以上。樹皮細工、コースターの写真が載っています。表、ナジョモンで10月に行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。10月、6日土曜日、9時から11時、雑穀の脱穀、無料、低学年以上、13時30分から15時30分、苔玉作り、要予約、500円、低学年以上、7日日曜日、10時から12時、陶芸、親子で小皿作り、お一人での参加は中学年以上、800円、6歳以上、10時から15時30分、まがたま作り、最終受付14時、500円、低学年以上、13時30分から15時30分、草木染め、500円、低学年以上、8日月曜日、10時から12時、火起こしと弓矢作り、500円、低学年以上、13時30分から15時30分、琥珀の勾玉作り、1000円、 10歳以上、13日土曜日、10時から12時、そば打ち、要予約、1000円、中学年以上、14日日曜日、10時から12時、逃走機を作ろう、1000円、中学年以上、20日土曜日、13時30分から15時30分、馬頭帯作り、800円、高学年以上、21日日曜日、10時から15時30分、本格暗銀編み1日体験、1500円、中学年以上、27日土曜日、13時30分から15時30分、土地あんぼ作り1、皮むき、300円、低学年以上、28日日曜日、13時30分から15時30分、樹皮細工、コースター、1000円、高学年以上。表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。佐藤春人、割野。浩太さん、成美さん。大平いろは、割野。正志さん、のぞみさん。お悔やみ申し上げます。死亡。吉野茂雄さん、87歳、12の木。岡村幸春さん、85歳、大有野。大口澄江さん、94歳、米原。津幡美代さん、89歳、泊丸。半戸豊さん、86歳、中子。篠原正治さん、79歳、泊丸。大平藤丸さん、93歳、割野。山田進さん、82歳、宝の木坂。清水智井さん、91歳、大割野。滝沢豊さん、105歳、泊丸。滝沢光さん、90歳、赤沢。和久井正井さん、87歳、愛吉。江口幸男さん、70歳、12の木。桑原虎和さん、92歳、陣馬下。ありがとうございました。平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨の災害により被災された方々を支援するため、平成30年7月豪雨災害義援金を受け付けたところ、多くの方から温かいご支援をいただきました。お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災地にお届けいたします。ご協力ありがとうございました。広報編集室。7月に開幕した大地の芸術祭も先日閉幕しました。この津南町にも多くの方が訪れ、作品や自然、食を楽しまれたのではないでしょうか。私も津南町の作品をめぐるバスツアーのガイドを1日だけ担当。参加者20数名中、約20名は外国人。コミュニケーションは英語のみ。これからは英語力が必須だと強く思いました。船木公平。津南町の人口。9月1日現在、括弧内は前月比。人口9749、括弧マイナス9。男4711、括弧マイナス7。女5038、括弧マイナス2。世帯数3564、括弧マイナス1。転入16、転出14、出生2、死亡13、婚姻1。発行、津南町役場、郵便番号 949-8292。新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585。電話 025-765-3111 代表。ファックス 025-765-4625。ホームページ http://www.town.jp tsunan.niigata.jp/。電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報つなん2018年9月20日号を終わります。